マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週もまたホテル小堀の内田秀子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ホテル小堀、鹿島市では老舗のホテル。ご主人は東京で修行されて、はい、おばあ様というか、まあ、お母様に呼ばれて鹿島に戻ってこられたということなんですが、その当初食べ物的にはまだ和食ですか？やはり主流は。
そうですね、う
ん、小堀で提供されてたのは
和食ですね。
やっぱり和食、
はい、
でも、
は
い、ご主人やっぱ東京に行かれたっていうこともあって、いろんなこと学ばれたんでしょ？
そうですね、う
ん、
はい、
どんなことを学んでお戻りになったんですか？
ですね、お料理の出し方とか、あと食べる順番とか ね、
ね、
そういうマナーをね、うん、鹿島地区のいろんな地区に行って、うん、テーブルマナーの指導もしてました。
では料理長さんという感じではなかったんですね？
違います。
責任さんっていう、
はいはい、サービスの方ですよね。
なるほどね、はいはい、その時鹿島ではホテルは小堀と、あとは何があったんですか？
セントラルホテルさんですよね。
神栖の。
はい、神栖の。
じゃあ2大ホテルだったんですね。
いや、うちはもう細々とやってましたのでいやいや、あれですけれども。
じゃあセントラルは旧館の方ができてたんですよね？
はい、そうですね。
じゃあそこに出向いて、はい、ご主人様が具体的にどんな感じの指導に行かれてたんですか？
お料理の食べ方ですよね、
うん、
お肉はこういう風に食べるとか、うん、スープは音を立てないとかコーヒーの飲み方とか、お菓子のね、ケーキ、うん、フルーツ、
はいはい
はい、そういうのの週1回、はい、指導にセントラルさんの方にお伺いして指導してましたね、うん、はい、はい、
まあ、本当にテーブルマナーという、
ね、はい、そうですね、うん、だんだんその頃ね、ホテルでのお祝い事が多くなりましたんでね、うん、はい、
じゃあお料理としても少しずつ、まあ、庶民の方にも洋食っていうのが広がってきたんですか？
そうですね、広まってきた年代ですよね、うん、時ですよね、うん、はい。
そっか、でもまだホテルでお食事ができるっていう方は一般の庶民の方々ではないですね。
そうですね、
はあ、はい、じゃあ東京からとか、例えばその和歌山からとか、
はい、
お偉いさんがいらして、で、うん、はい、まあ、ちょっとその海外ともつながりのあるような方々が泊まられると、
はい、
客層としてはね、はい、 ね、それでその講習を受けられてる方、学ばれてる方はどういう方々だったんですか？
セントラルホテルさんの従業員とか、うん、あと興味がある方ね、テーブルマナーに興味がある方、
はいはい、でもそれはもう一般の方。
そうですね、はい、
なんか今本当6名館のあのイメージが、ね、頭にちょっと浮かんできたんですけど、
はいはい、
フォークナイフの使い方から、
ね、はい、
結構な年数行かれてたんですか、ご主人は？
そうですね、東京のホテル大倉っていうところで修行しまして。
大倉でね、
はい、その後はスイスにしばらくいましたので、はい、
それで語学もご堪能だったんですね。
そうですね、あちらですとドイツ語だったんで、うん、ドイツ語が少し話せたので、うん、ドイツ語を話す、結構お客さんもそういう方がいらっしゃいましたね。
じゃあ本当にもうフォーク、ナイフの使い方から、このボウルに入った水はフィンガーボウルで飲むんじゃないですか？
そうです、
よくね、笑い話でありますけどね。
ねえ、飲んだ方がいるって、いや、鹿島の方で飲んだ方がいるって、なんかそういう話もしましたね。
懐かしいですね。
はい、そうですね。
あ、でも本当にそういうこともあったんですね。
あった話をしてましたね、はい、
もう驚かれたでしょうね、ご主人もねじゃあ結構な期間、1年とか2年とかそういうこうなんかあったんですか、その講習の期間っていうか。
そうですね、3年ぐらい
3年ぐらい、
はい、皆さんがマスターするまではね、
うん、
はい、
うん、 まあ、1回や2回ではね、は
い、そうですね、うん、実際作って食べないといけないんですね。
まあお料理の数もね、はい、いろいろあるでしょうし、はい、いろんな国の料理も、
呼び方もいろいろありますのでね。
呼び方というのは
お肉だったら、うん、いろんなお肉がありますよね。
あ、はいはい、
それもちゃんと教えないといけないんで。
なるほど、サーロインとか、はい、
そうですね、うん、
でまあ、焼き方もありますしね。
そうですね、
相当地域の方には、ね、はい、広められたんですね。
そうですね、
うん、何名ぐらいの卒業生がいらっしゃったんでしょうね。相当な数でしょうね。
わかんないですけども、はい、そこまでは。
秀子さん自身はご主人からレクチャーを受けたことありますか？
いや、ない。ないです。ないですけど。
まあでも一緒にね、食事をしながらね。ね、はい、へえ、こうだったんだっていうのなんか覚えてないですか？
フルーツなんかの剥き方とか切り方なんかは教えていただきましたね、はい、でもやっぱり教える立場だったから非常に上手でした。
あ、そうですか。綺麗でしょう ね、
綺麗
ね、
あの食べ方も綺麗でした。
そうですか、はいはい、じゃあもう見てても2度も3度も惚れ込んだって感じですね。
そんな感じですよね。綺麗でした、とっても綺麗でした。食べ方も
ジェントルマンですね。じゃあもうずっとそうやってホテルの支配人としてご主人はまあこの地 で、
はい、
ね、でね、お仕事をされて、はい、上須の方まで自分の知ってることを広めて、はいはい、その当初鹿島っていうのはまあセントラルホテルがあって、はい、街並みとして少し分かりますか？セントラルの周りはまあ今みたいに整備はされてないでしょうけれども、賑やかだったんですか？今大変も賑やかですけれどもね、
賑やかでしたよね。
そうですか。
だからその当時から鹿島のお昼は、うん、じゃなくて上須のお昼が賑やかだっていうことで噂して、だから人の流れとしては鹿島よりは上須に流れていく方が多かったみたいですね、お食事なんかもね、はい、
そうだったんですね、はい、で最初の方の話に戻るんですけれども、学生時代は上須の人は佐原へは船で行ってる時代だったんですけれども、ね、はいね、もうセントラルができたぐらいの時代になるとそうではなかったんでしょ？
そうですね、
まあ、電車もありますしね。
そうですね、
じゃあ結構車の量も増えて。
そうですね、
そうなんですね。
その頃からみんなね、女性も免許を取るようになりましたよね。地元で就職する方が、企業の方たちがね、高校卒業したらね、みんな地元で就職する方が多かったんでね、じゃあ取る方多
かそか
多くなりましたよね。
じゃあその前までは皆さんやっぱり高校卒業したら一旦は東京とか、
そうですね、
まあ、そちらの方に働きに行かれる、はい、という方が、
うん、そうですね、
うん、でまあちょっと修行して、まあ、戻ってきて後を継ぐとか、
うんうん、そうですね。私の頃は高校卒業したら地元に就職する方が多かったんで、免許取る方が増えてきましたよね、
うんうんうん、
そこ鹿島の教習所がなかったんでね。
どこまで行かれ
る？板子ですね。
板子自動車学校、
そこしかなかったですよね。
じゃあ込み込みでしたね。
そうですよね。
まあでも皆さんそこに、
そうです ね、
ね、はい、まあでも板子の道も今でも結構こう狭い道ありますけれども、うん、あの道で練習するっていうのも結構難しかったでしょうね。
そうでしょうね。板子しかなかったんで、板子教習所しかなかったんでね。
まあでもそうやって上須の方にも、上須の方もでも開発っていう形では同じようにあったんでしょ？鹿島開発という括りの中でも上須の地域も開発が進んだんですよね。
そうですよね。
じゃあ上須の方はセントラルに泊まったり、うん、で鹿島の方は小堀に泊まったりっていうイメージだったんですね。うん、
そうですね、企業の方
で、は
い、いらっしゃいますね。
鹿島はこの小堀さんの周りとか、あとは山彦さんがあるあたりとかが、ね、桜町とかが結構ね、はい、飲み屋街というか、はい、飲食店が多かったんですけれども、はい、上須もやはりセントラルの周りとかは、まあ、今のアトンパレスのあたりですかね、あのあたりとかやはり飲食店多かったんですか、その当時から？
いや、ちょっと上須の方はちょっと私はわからないんですけど、
ああ、それぐらいもう鹿島にどっぷりね、
はい、うん、はい、どっぷりです。
うん、
ね、こちらも鹿島の方も忙しくなったんでね、
上須
の方に行くあれは機会はなかったですね、うん、時間はね、は
い、まあ、ご主人だけは送り込まれてっていう感じだったんですね。わ、はいはい、かりました。ちょっとね、あのご主人の仕事についても、まあ、鹿島開発によってそういうマナーを教えるというような時代もあったということで、はい、また大変貴重なお話をお伺いできてありがとうございました。また来週もどうぞよろしくお願いします。
マイヒストリー。 鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電研にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電研にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電研企画まで。